それぐらいこのサマリアの女性は人と会ったことがなかった。しかしイエス様が先におられた、しかも一人で、珍しいことです。わざわざ弟子を買い物に出して、もう多分いろいろスタンバーあったと思うんですよ。主よ、あなたを一人でこんなところに置いておくわけには、いや私が買い物に行くのか、いやそれはもっと良くないで、じゃあ行ってきなさいって、どうしても一人になりたいんですね。その理由がこの女性と一人で出会う舞台が整いました。そしてイエス様のかけられた声が、私に水を飲ませてください。まあ、どんな言葉であっても、あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女が私に飲み水をお求めになるのですか。付き合いをしてはいけないって声かけることさえっていうのを、水をもらおうとする、付き合い、ユダヤ人の付き合いの最たるものに一緒に食事をするっていうのがあるんですね。これはすごく深い関係にある。さすがに食事までは行かなくても水をもらう、自分の飲む口水は体の中に入れるものを付き合いしてはならないという人からもらうっていう、なんでそんなことを言えるんですか。しかも男性から女性にだし、つい私は人と付き合いしたくないっていう女性がうっかり返事をしてしまうような一声をイエスにかけられたんですね。ここから始まるわけです。自分は誰にも知られたくないものを持っている、誰にも声かけられたくないという、その女性に全然違う方向から水飲ませてくださいと、もう二重の思いがあったわけです。みんなも噂話はするけど直接声かけることはなかったと思う。あの人だって言って、よそから、それが直接声かけられるわ、しかもこんな私のようなものに水をくださいなんて求めを言う、なんで、なんで私のようなものに。そしたらイエス様がその思わず返事をしてしまったことに対して、もしあなたが神の賜物を知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのかを知っていたら、これはすごいまた問いかけだなと思うんです。まず水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのかを知っていたら、確かに、なんであなたユダヤ人なのにそんな求めることができるんですか、この人何者なんだって思ったわけです。それに対して誰か知っていたら、え、私が知るべき誰かなのか、そんなすごい人なのか、ついガッと引き込まれてしまったわけです。しかももう一つ、あなたが神の賜物を知り、賜物というのは何の条件もなく与えられる神様からの恵みの贈り物です。例えばテストでいい点取ったから何か好きなもの買ってあげようとか、マラソン頑張ったね、今日はご馳走だよって、これも ある意味報酬ですが、まあ、やっぱ報酬なんですね、賜物でなくて、何かをしたご褒美だよ、賜物っていうのはそういう褒美、つまり何かをしたことに対する対価ではない、まあ、言ってみればお年玉のように完全にこっちから与える、しかもお返しは不要、うん、私もそうですけど、子供の時にもらったお年玉、いやこれだけもらったからお返ししなきゃいけないな、一回も考えたことはないですし、まあ言われたこともないです。賜物を知っているか、本当私たち知っているようで知らないんじゃないか、神様からお返しの心配を全然しなくていい贈り物があるんだ、命ってそういうものなんだ。で、本当に気づいてないなって思うのが、今私たちが命のために必要な空気であるとか水であるとか、私たちが何かで作り出したということはないんですね。 完全に無償でいただいている。ただその神様がいただいたそのものを、まあ、私たちは水も空気も汚したりしていただけなくする、そうならない努力というのは必要だと思いますが、当然こんだけいただいてるから何かお返ししなきゃという心配もない。でもそうした神様からのたくさんの賜物の恵みをいただいて生きているんだ、そのことをしてくださるお方はどれだなのか、知ろうともしないで生きてるな。でしかもそれをつまり誰なのかを知っていたらということは、それこそその存在を賜物として教えよう、びっくりするような導きがいきなり行われます。しかもそんな出会いを今しているんですかという驚きです。それこそその出会いこそ本当に賜物です。三浦綾子さんという作家、キリスト教作家なんですが、もともとはクリスチャンではなかったんです。どこでこのキリスト教と出会ったかっていうと、この彼女は結核で療養中 の入院していた病院で、まあ、ある学生がやっぱ同じように療養していて、でその方、まあ、三浦綾子さんはまだその時は文学家ではなかったんですが、その方は文学青年、まあ、本読むのが大好きで、その人の病室にはたくさんの本が並んでいたんですね。三浦綾子さんも実は国語の教師なんで、もともと文学には親しみがあって、この青年とそのやり取りをよくしていて、あなたこういう本をたくさん読んでるのね、その内容をもっと教えてっていうようなやり取りをずっと、まあ、結核患者入院中ですから他に娯楽がない、それを楽しみにしていた。である時にその病室で招かれて、でたくさん本が並んでいる、この本を読んでるんだなっていう中で、一つだけ違う白いガーゼに包まれた分厚い本を見つけるんです。たった一冊、なんか一冊だけすごい特別にされてる。その人は三木清という作家をとても好んでいたんですが、その三木清さんの本は全然白いカバーで包まれていないんで、その本よりも特別視されてるこの本、何なんですかって聞いたら、ちょっとはにかんだ顔してこの青年が、聖書です。三浦綾子さんはすごい先日に似たものを感じるんですね。彼がもういつも熱心に語る三木清とかそういう作家のその本、それ以上に特別視して、しかも白く、まあ、三浦綾子さんから見たら純白に包まれたように見えた本とされている。人間にはそういう尊うべきものがあっていいんだと。三浦綾子さんも敗戦直後である、しかも結核になった、自分が教えてきたことっていうのが全部ひっくり返っていく、もう懐疑的で虚無的な生活にとらわれていたんです。何にもない、生きる意味なんてないんだという中で、この青年はいろんなものに傾倒していながら、しかしここに私の命があるよっていう、そういう人物がここにいる、それを与えたのが聖書だって、そこでキリストと出会っていくという出来事があったそうです。本当にサマリアの女性も、もしかしたらもうたくさんの不幸を背負い、それこそ虚無的で懐疑的な中にあったかもしれない、その中で付き合いをしないはずのユダヤ人から声をかけられた。しかも声かけられただけではない、神の賜物を知る者がいる、与えようとしてくださる方だ、どうしたら手に入れられるんですかって思わず叫ぶんですね。そうするとイエス様はこう語られるんです。14節。